日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2021年2月8日に日経メディカルで紹介した子宮頸がん患者の分娩に関する話題です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌から、母の子宮頸がんとこの肺がんに関連が見られた症例、経膣分娩時に吸引したがん細胞が原因と推測された日本の症例。国立がん研究センターの研究グループは、肺がんと診断された男児2人と子宮頸がんだったそれぞれの母親の正常組織と腫瘍組織の遺伝子変異について検討したところ、この肺がんは経膣分娩時に母親のがん細胞を吸引したものから生じている可能性が高いことが分かったと報告しました。2組の親子の症例はザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌2021年1月7日号に掲載されました。母親のがんが子に移行することは極めて稀ですが、母親の血液がん、皮膚がん、肺がん、子宮頸がんが胎盤を介して血行性にこの複数の臓器、脳、骨、肝臓、軟部組織などに移行した例はいくつか報告されていました。血行性以外のルートでは、母親が子宮頸がんの場合、経膣分娩で産道を通過する際に羊水に混じった腫瘍細胞を肺に吸引してしまう可能性も理論的に指摘されていました。しかしこちらに該当する事例はこれまで報告されていませんでした。今回報告された2人の小児がん患者はそれぞれ生後23ヶ月と6歳の時点で肺がんと診断されました。がんの起源が母親の子宮頸がんであることは偶然に発見されました。二人の母親は共に子宮頸がんと診断されていたことから、男児の肺がんと正常組織、および母親の子宮頸がんと正常組織を比較したところ、男児の肺がん細胞には Y 染色体がなく、遺伝子解析でも母親の子宮頸がんに似た特徴を示しました。2組とも母親は死亡しましたが、男児は治療が成功し生存しています。どちらの小児患者も腫瘍が気管支の周囲のみに存在していたことから、母親の子宮頸がん細胞を含む羊水、血液、分泌物などを出生時に吸引したことで移行したものと考えられました。論文の中で著者らは、子宮頸がん患者の出産では経膣分娩よりも帝王切開の適用が推奨されるとしています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。次に、2021年2月9日に日経メディカルで紹介した GVHD の予防薬に関する話題です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌から、シタグリプチンは急性移植変態宿主病 GVHD 予防に役立つか、同士幹細胞移植から100日後までの GVHD 発症率を調べたフェーズ2試験。アメリカ・インディアナ大学医学部の研究グループは、白血病などの治療後に同士幹細胞移植を受ける患者に対して、シロリムスやタクロリムスとともにジペプチジルペプチダーゼ4 DPP4 阻害薬のシタグリプチンを投与するフェーズ2試験を行い、100日後までの GVHD の発症リスクを従来よりも低く抑えられそうだと報告しました。結果はザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌2021年1月7日号に掲載されました。同士幹細胞移植を受ける患者には、標準的な GVHD 予防策として カルシニューリン阻害薬とメトトレキサート、またはシロリムスが適用されます。しかし、HLA 適合同種ドナーからの移植であっても、34% から 51% の患者が100日後までにグレード2から4の急性 GVHD を経験しています。一方、DPP4 は T 細胞に発現している膜貫通型受容体で、白血球表面抗原 CD26 と同じものです。可溶性で酵素活性を持つタイプも血小中に存在しています。DPP4 は幅広い生物学的プロセスに関与していて、T 細胞の活性化においては強刺激分子として機能します。マウスモデルでは CD26 の発現を低下させると GVHD は予防される一方で、移植変態腫瘍効果は維持されることが報告されています。DPP4 に対する選択的阻害薬のシタグリプチンは、2型糖尿病治療薬として承認されています。この薬を用いた DPP4 の阻害が化学療法後に同種末梢血幹細胞移植を受けた患者の急性 GVHD を予防できるかどうかを評価するために、著者らはフェーズ2試験を行うことにしました。評価対象になったのは急性骨髄性白血病などと診断された36人です。放射線療法やシクロホスファミド、チオテパによる化学療法など骨髄破壊的全処置を受けた後に HLA が適合する血縁または非血縁ドナーから提供された末梢血幹細胞を移植されました。急性 GVHD 予防策として移植3日前よりタクロリムスおよびシロリムスの投与を開始しました。シタグリプチンは移植の前日から移植後14日目まで1回 600mg の経口投与を12時間ごとに1回行いました。100日目までに急性 GVHD を発症したのは36人中2人で、いずれも非血縁ドナーに由来する末梢血幹細胞の移植を受けていました。グレード2から4の GVHD の累積発症率は 5% で、グレード3または4の GVHD の累積発症率は 3% でした。100日後以降に地発性の GVHD を発症した患者が1人いました。血縁ドナーからの移植を受けたこの患者は、免疫抑制療法中止後の140日の時点で GVHD と診断されました。これらの結果から著者らは、骨髄破壊的治療後に同種末梢血幹細胞移植を受ける患者に対して、タクロリムスとシロリムスにシタグリプチンを併用する治療は、グレード2から4の急性 GVHD の100日後までの累積発症率を低くしていたと結論しています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。続いて2021年2月10日に日経メディカルで紹介されたヤンセンが開発中の新型コロナワクチンの臨床試験結果です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌から、ヤンセン社の新型コロナウイルスワクチンの臨床試験、アデノウイルスベクターを用いたスパイクタンパク質遺伝子のワクチン。オランダ・ヤンセンワクチン&プリベンションの研究グループは、ヤンセン社が開発している新型コロナウイルスワクチン候補を健康な成人に投与し、安全性と免疫原性を評価したフェーズ 1-2A 試験を実施しました。その結果、このワクチンの妊孕性は好ましく、中和抗体とともに細胞性免疫も誘導したと報告しました。中間解析の結果は、2021年1月13日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版に掲載されました。ヤンセン社が開発しているワクチンは、 複製能力のない組み換えアデノウイルス血清型26ベクターにスパイクタンパク質遺伝子の前兆を安定化して組み入れたものです。ワクチンの塩基配列は最初に単離された武漢株を採用しています。今回の論文は2つの年代の健康な成人を対象に実施したフェーズ 1-2A 試験の中間報告です。805人に接種されました。局所的な有害事象はほとんどがグレード1または2で、最も多かったのは注射部位の疼痛でした。全身的な有害事象もほとんどがグレード1または2でした。最も多かったのは発熱で、疲労感、頭痛、筋肉痛がこれに続きました。重篤な有害事象は5件発生しましたが、有害事象のために試験を中止した参加者はいませんでした。5件のうち4件の重篤な有害事象はワクチンと無関係とされ、残りの1件は COVID-19 疑いで入院した発熱患者で、12時間以内に回復しましたが、この発熱はワクチンとの関連が考えられました。新型コロナウイルスに対する中和抗体については、接種者の年齢や接種したワクチンの量によらず、1回目の接種から29日目には 90% 以上の接種者で検出されました。57日目には 100% 近くで中和抗体が検出され、71日目まで維持されていました。接種14日目の細胞性免疫反応は若年群では 76% から 83%、高齢者群では 60% から 67% に認められました。これらの結果から著者らは、若い成人にも高齢者にも安全で免疫原性をもたらしたため、このワクチンがフェーズ3試験に進むことが支持されたと結論しています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。最後に2021年2月12日に日経メディカルで紹介した肺高血圧症の治療薬に関する研究です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌から、吸入トレプロスチニルは間質性肺疾患による肺高血圧を改善するか、16週間の治療でプラセボ群との6分間歩行距離の差はおよそ31メートル。アメリカ・ブリガム&ウィメンズ病院の研究グループは、間質性肺疾患がある肺高血圧患者の治療に吸入トレプロスチニルを用いるプラセボ対象ランダム化比較試験を行い、16週間の治療で6分間歩行距離などの指標が改善していたと報告しました。結果は2021年1月13日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版に掲載されました。全毛細血管性肺高血圧症は、肺動脈圧の上昇と肺血管抵抗の上昇を特徴とします。発症に関わる疾患の中で最も多いのが COPD と間質性肺疾患です。間質性肺疾患患者の最大で 86% に肺高血圧症が認められます。世界的に有病率は高く、臨床経過は不良であるにもかかわらず、間質性肺疾患患者の肺高血圧症に対する治療薬は承認されていません。現状では、ニース分類でグループ3、肺疾患による肺高血圧に分類される患者には、確かなエビデンスがないまま、グループ1、肺動脈性肺高血圧の患者向けに承認されている治療薬が用いられています。トレプロスチニルは、プロスタサイクリン誘導体で、肺と全身の動脈血管症に対する直接的な血管拡張作用と、血小板凝集抑制作用を持ちます。吸入トレプロスチニルがグループ1の 肺動脈性肺高血圧症患者の運動能力を改善することが先に示され、予備的な研究ではグループ3の肺疾患による肺高血圧患者への利益も示唆されたことから、著者らはグループ3の患者に対する吸入トレプロスチニルの有効性と安全性を検討する今回の試験を計画しました。グループ3の肺疾患による肺高血圧と診断された患者326人が介入群と対象群に振り分けられて試験が行われました。ベースラインから16週後までの6分間歩行距離の変化は、介入群が 21.08m 増加、対象群は 10.04m 減少となり、最小2乗平均差は 31.12m になりました。肺高血圧症の原因や重症度に基づいて患者を層別化し、サブグループ解析を行いましたが、どの患者群においても同様に介入の利益が示されました。最も多く報告された有害事象は、咳、頭痛、呼吸困難、めまい、吐き気、疲労感、下痢でした。それらのほとんどが軽症から中等症でした。これらの結果から著者らは、間質性肺疾患による肺高血圧症患者に対する吸入トレプロスチニルは、プラセボの患者に比べ運動能力を高めていたと結論しています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。